イギリスの童話作家ルーマー・ゴッテという人の作品にネズミ女房というのがあります。熊野プーさんとかピーターラビットシリーズの翻訳をした、まあ、自身が童話作家である石井桃子さんが翻訳しました隠れた名作ネズミ女房というのがあります。私は洗礼を受けてキリスト者になった成り立ての頃、この作品を紹介する、まあ、たまたま NHK のラジオ番組を車に乗りながら聞きまして、そのあらすじが、まあ、洗礼を受けてキリスト者となった自分自身の姿と重なるもののように感じまして、まあ、感動して早速近くの書店に注文して読んだことがあります。あらすじはこうです。あるお屋敷に、まあ、たくさんのネズミが住み着いているんですけれども、その中にネズミの一匹の奥さんがいる。そのネズミの奥さんは他のネズミと同じように食べ物を探してながら毎日生きているんですけれども、ある日その家の家主がカゴの中に捕らえたキジバトに出会うんです。で、初めて出会ったキジバトは外の世界に恋焦がれながら、ネズミの奥さんにその素晴らしさを熱に浮かされたように語り聞かせる。ネズミの奥さんはそのキジバトから、初めて会ったキジバトから聞いたその話が忘れられずに、来る日も来る日もキジバトのもとに通い友達になり、外の世界、まあ、キジバトが飛ぶ空、その天上の世界に思いを馳せていきます。けれどもカゴに閉じ込められた鳥は日に日に弱っていってしまいます。家主の与える豆をキジバトは決して口にしないために、ネズミの奥さんはパンくずでもとせっせと集めて運んでやりますが、でもやっぱりダメです。普通のネズミの奥さんはある日心を定めまして、もう弱って間もなく死んでしまうというそのキジバトのために渾身の力を込めて鳥かごに飛びつき、扉をこじ開け、キジバトを逃がしてやります。そのキジバトは、友人を振り返ることもなく、勢いよく文字通り外へ飛び出していきます。ネズミの奥さんはもうキジバトに二度と会うことはありませんで、自分が本当に楽しみにしていたその話ももう聞くことはできない。キジバトが来る前の日常生活の中にまた戻ってまいります。ところが、作者はこう語ります。このネズミ、生涯、どこにでもいる普通のネズミと変わるところがないんだけれども、でも、どこか違うところを持ったネズミになった。普通の生活をして子が生まれ、孫が生まれ、ひ孫が生まれ、普通の生活をしてその生涯を終えていきますけれども、その目にはなぜかその一生の間不思議な輝きが宿り続けていた。それからまた何年も経ちまして、この童話のことをほとんど忘れていた頃、トゥルナイゼンというドイツの牧師が書きました有名な牧会学という実践神学の教科書を読みました。で、その時次のような記述に出会いました。病者の訪問、病の中にあるものをお見舞いする時の牧師、キリスト者の在り方を丁寧に語る、その心構えの言葉の中で、そのトゥルナイゼン牧師は次のように言います。たとえ患者の状態がどんなに思わしくない時でさえも、我々は病室に入る時、喜びの指針の使者らしく、すでにいささかの光を放つことが許されている。そしてそれは技巧的にすべきこと、成し得ることとは私は思わない。そうではなくて、温かく仲間の人間と共に生きる心の光が我々自身のうちに燃えなければならないのである。たとえ死難とする者の病床を見舞う時も、キリストに結ばれている者はいささかの 光を放つことが許されている。重苦しく沈鬱な表情を作る必要はないんだ。しかしまたその顔に称えることのできる輝きというものは技巧的にすべきことでもできることでもないというのです。それは私たち自身のうちにすでに燃えている温かい光の発露であるんだ。人間仲間に対する温かい思い、死の床にあるものの傍らにあってもそそくさと逃げ出さず、いささかの光を放ちながらそこに静かに共にいることができるようになる。そういう内なる光、それは言うまでもありません。訪問する者のうちにあり、また訪問される者のうちにあると私たちが信じ見つけることが許されるイエス・キリストの光であります。トゥルナイゼン牧師は、見舞われた人が望まないならば必ずしも信仰的対話をする必要もないと言います。こうあらねばならないってことはないんだ。他の見舞い客同様に、病のこと、家族のこと、仕事のこと、世の中で起きているニュースのこと、ただまあ人間らしい普通の会話をすればそれでいい、それで構わないと言います。何がなくとも、キリストに結ばれている者の眼差しに宿る光がある。そしてその人が望み許してくれるなら、ただ最後に一緒に主の祈りをすればよいと、そう示唆いたします。私はこの文章を初めて読んだ時、ネズミ女房のことを思い出したんです。キリスト者の眼差しにも自然と光が宿る、イエス・キリストの愛の光が宿るようになる。だからわざとらしさはいりません。それは本能的とさえ言える、その存在全体から発する光です。ロシア正教のある神父が、キリストを拝む者、日曜日ごとの礼拝に養われる者には、礼拝本能というべきものがその身のうちに形作られていくのだということを言いました。日曜日礼拝に行かないとなんだか気持ち悪い、一週間が始まらない、やっぱり礼拝がなきゃダメだ、そういう礼拝本能が形作られていく。するとそれだけじゃない、単に日曜日礼拝に行かないとなんだか気持ちが悪いということにとどまりません。礼拝本能が養われていく者たちは顔つきが変わってくる、歩き方まで変わってくる、声も眼差しも変わってくる。私はそれに加えて呼吸も変わってくる、息の仕方が変わってくると付け加えたいと思います。毎週神の招きに応え礼拝に集い、主イエスの前に自分の罪の重荷を下ろし、自分の力で 何もかも背負わなければならないと張り詰めていたその息を主イエスの前に緩めるんです。ほっと一息つきます。そしてそこで自分が自分がという余裕を失っていた浅い呼吸、張り詰めた息をプワー吐き出しました。私に今度は新しい命の息、私たちの本当の力の源となってくださる神の息、神の霊、聖霊が入ってきてくださる。吸う息とともに私の身の内に入ってこられるその聖霊が、私の血の流れとともにこの全身を駆け巡り、新しい力がみなぎってくる。そういう深くて新しい呼吸を我々はここでいただく。それ以来週ごとに絶えず手放し、また絶えずいただく、日ごとに瞬間ごとに絶えず手放し絶えずいただく、そういう 私たちと神の霊との関係が作られている。つまり私たちの呼吸は罪の告白と神の許しと祝福を告げられる日曜ごとの礼拝を重ねていく中で、このすべての息もまた、まあ、祈りの呼吸になっていくのだと思います。これはここ数週間この説教団から語り続けていることと同じことであります。このような変化は主イエスがお語りになった、私が父のうちにあり、あなた方が私のうちにあり、私もあなた方のうちにいるという、父なる神様と主イエスと、そして私たちの間に主イエスがお作りくださる愛の一体、主が私のうちにおられ、またこの私が主のうちにいる、こういう切り離しがたい相互マトリョーシカ状態の結果であります。また私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないのだからである。その主イエスのお言葉通りの祈りのことであります。本日の修法の裏にも、夏季学校で本日子どもたちに語る福音の言葉のご紹介として書きました。最後のアダム、すなわちキリストは命を与える霊となられた。命を与える霊は私たちを求めて近づいてこられるのであります。そして私たちを見つけると、私たちのうちから不信仰を追い出し、神と切り離されて空っぽになった私の体に流れ込んでこられ、私たちを聖霊の満ち満ちた霊の体、キリストの命がここから世に向かって流れ出る泉のような存在、土の器だけれども、それにもかかわらず神の霊が充満した聖なる器としてくださるのであります。取り立てて特別なところはなくとも、一見すると少しも以前の自分と変わったところはないようだけれども、けれどもよく見ると、よく付き合っていくと、その人はどこもかしこもどこか違った自分となっている。それはその人のうちに住まいを定めた神の霊の働きであります。その神の霊の住まいとなり、礼拝によって養われていくどこか違うものとされる人々を指して、その者たちに語りかけて、キリストは、あなた方は世に属していない、私があなた方を世から選び出したその者たちであるとおっしゃいます。今日の19節後半の主イエスのお言葉であります。あなた方は世にありながら世に属していない、私に属している、天の父に属している。心と魂がこの体から抜け出て天に結びつくものになったというのではありません。体を持ってこの地上にあるのです。肉を取って誠の人となり、この地上を歩まれたイエス・キリストのように、選び出された者たちもこの地上にあるんです。体を持って体ごとこの地上にありながら、主に属する者として歩み続けるのであります。体があるからこそ目つきが変わります。声が変わるということが起こります。歩き方が変わる、呼吸が変わる、生き方が変わる。キリストに結ばれ、キリストに結ばれ、選ばれ結ばれた者は、この地上でキリストに属する者として体を持った見える生活を形作り続けます。だからこそ人はその者たちを見て、どこか違うようだと思うことができるのであります。あの人はどこか違う、どうやら毎週キリスト教会の礼拝に通っているらしい、 聖書の神様を拝んでいるらしい。この地上でこの体を持って神を礼拝し、そこで私たちの生活が吹き込んでくるキリストの霊によって新しく形作られていくからこそ、教会とキリスト者の独自性というものがこの世界の中で見えてくるのです。そしてそれが神がこの地上に教会を建てられた意図そのものであります。2000年前のユダヤに一人の人間としてお生まれになったたった一人のキリストは十字架にかかり死んで葬られ、三日目におよみがえりになった後、そのご復活のお体を持ってこの地上にとどまり続けることをなさらず、体ごと天に去っていかれました。ご復活のキリストがそのお体を持って今なおこの地上に歩んでくださったらどんなに良いだろうと私どもは思いますが、そのお方はおよみがえりの体を持って天に昇られました。しかしヨハネによる福音書の語ることにところによれば、それはこのお方に選ばれた教会をみなしごにしてしまうためではありませんでした。その方が体を持って天に昇られたのは別の助け主キリストの霊である聖霊を送り、そして一体というべき関係にご自身の霊と教会を入れるため、つまり私たちにより近い存在となるためにそうされたのだと聖書は語ります。お蘇りのキリストが天に昇られ、代わりに聖霊がこの地上に下されることによって、私たちは実はキリストにより近い存在とされているのであります。どれくらい近いのか。教会はキリストの体と、キリストの体と呼ばれる近さの中に置かれています。体を持って天に昇られたキリストは約束の霊を下し、選ばれた者たちを教会とし、その教会をこそ今この地上におけるご自分の体そのものだと、そうおっしゃるんです。教会とは何でしょうか。触れることのできる体を持ったキリストの霊の宿った見えるキリストの体であります。見えるキリストの体であります。我々のこの触れることのできる体がキリストの体とされている、キリストの霊が宿っているからです。この教会という体を通して主イエスキリストはこの地上で今もそのお体ごと歩まれておられるのです。だから私たちは生けるキリストに出会うことができたし、またこれからも教会は生けるキリストと出会う場であり続けることができます。教会の姿を見て、そこに生きる者たちの姿を見て、礼拝者たちの姿を見て、人はまことに神はあなた方のうちに生きておられますと、新しい礼拝と信仰告白の中に導かれることが可能となるのであります。ところがキリストの霊が吹き込まれて生きる教会、キリストの霊に生かされるどこか違った人は、ただ愛され好意を持たれるだけでなく憎まれると、主イエスはおっしゃいます。世はあなた方を憎む、しかも理由もなく憎む。なぜならば世は私を憎んだからだと主イエスはおっしゃいます。しもべは主人に勝りはしない、だから人々が私を迫害したのであればあなた方をも迫害するだろう、これは当然だと主はおっしゃいます。あなた方は世に憎まれるのだ、もしも私たちが主イエスに属していないのならば世には憎まれません。 もしも私たちが天の父に属していないのならば、世には憎まれます。けれども、私たちと主の結びつきが、私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいるという、切り離しがたい一体であるならば、つまり教会がキリストの体であるならば、世に憎まれるんです。しかし今、この時代に生きる私たちは、あまりこの言葉、ピンとくるものではないかもしれません。むしろ教会は、この世から好意を持たれている、好かれている、そう言える時代に生きています。そして本当は、それこそが健全なことであるとも思います。なぜならば、世の主イエスへの憎しみが理由のない不当なものであるならば、主イエスのお体である教会とキリスト者への愛や好意というのは、理由のあるもの、正当なものであるはずだからです。それは確かに正当なものであるはずです。教会とは何でしょうか。教会は何を語るのでしょうか。キリストに注がれた神の愛によって、自分を愛し、隣人を愛し、また神を愛するのが教会であり、信仰者です。私たちがどんなに足りないものであっても、どんなに罪深いものであっても、神は見捨てない。命がけで愛し、生涯の友となってくださり、味方となってくださり、永遠と永遠の父となってくださる。その愛を味わい、このキリストに事実結ばれ、そのキリストとの一体のうちに、この福音を隣の人に告げていくのが教会です。憎まれるはずがありません。あなたがどんなものであっても、どんな罪深いものであっても、神は味方です。そう語る教会がなぜ憎まれるはずがありましょうか。たとえ私たちの言葉が不器用で言葉足らずで欠けの多いものであり、このような福音の言葉を、喜びの知らせをまっすぐに届けることができなかったとしても、それでもなおこの 土の器にぴったりと寄り添い、この足りないものを用いて必ず輝き出てくださるキリストが一緒にいてくださるのです。どんなに私たちの言葉が不器用で足りなくったって、キリストが一緒にいてくださるならば、必ずいずれこれは伝わるはずです。どんな状況の中にあっても、このキリストと一体であるがゆえに、語る言葉を失ってしまう時にも、そそくさと逃げ出さず、いささかの光を放ちながら、愛に燃える隣人への眼差しを持ちながら、その傍らに座っていられる。そういう福音の使者を世が憎む理由はどこにもありません。けれども、それにもかかわらず、主イエスが理由なく憎まれたように、この方の体として選ばれた者もまた理由なく憎まれる可能性がある。もしもそのような目に遭う時にも驚くことはない。主はおっしゃるために、あらかじめ今日の言葉をお語りくださいました。必ず憎まれるというわけではありません。原文には18節の頭に、もしもという仮定の言葉がついています。理由もなく憎まれる、そういうように、まあ、つまり愛される理由はあるんです。受け入れられる理由はあるんです。十分にある。けれどもそれにもかかわらず、主イエスが理由もなく憎まれ、十字架につけられ殺されてしまったように、主に属する者がまたもしも仮に世に憎まれることがあったとしても、それは驚くことはないということです。 いいえ、むしろ理由がないにもかかわらず憎まれてしまうことも、主の深い一体のうちに結ばれているものの恵みとして受け止める道すらここに開いてくださっていると言ってよいかもしれません。使徒言行録第5章を読みますと、捕らえられ鞭打たれ、イエスの名によってこれ以上話してはならないと命じられた上で釈放された使徒たちは、イエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものとされたことを喜んだという記録がありますが、初代のキリスト者たちは迫害に遭うとき、ああ私たちは本当にあの十字架のキリストと一つとされているんだな、光栄だと喜んだっていうんです。主イエスの愛に生きながら、その愛を全身全霊で受けて、またそれを伝えながら、本当は一緒に喜んでくれるはずの隣人から理由もなしに侮辱されて、理由もなしにあざけられるとき、主イエスとの一体はますます深いのであります。このように理由もなしに主に結ばれた者たちを憎むよというのは、まあ、今までそれとはなしに前提として語りましたが、迫害者たちのことを第一には指していると言えます。この福音書を最初に受け取った人たちは、最初同胞のユダヤ人から村八分の目に遭い、後には公の権力から迫害されるようになってまいりました。このような迫害の時代は、今の私たちにはとっても縁遠い話のように見えますが、それは2000年前の遠い時代の出来事ではなくて、この金沢元町教会の早々期から同じように我々の先輩たちは迫害を耐え忍び、またそれはほんの数十年前までこの教会に結ばれた者たちの置かれていた現実でもありました。またそれは今も小さな形で私たちの生活の中に起こりうることですし、いや小さいどころじゃない、お隣の国香港、中国では今この時の厳しい現実でもあります。けれどもまた、キリストに結ばれた者たちを憎む理由もなく世の力というのは、ただ迫害する人間を指すにとどまらないとも思います。そのような選ばれた者たちを憎む世というのは、キリストの命の到来に逆らうありとあらゆる力と広げて理解することも許されると思います。キリストの命の到来に逆らうありとあらゆる力、例えば病気、例えば災害、例えば私たちがやがて死ななければならないものである、それらのこともまた、キリストの命に結ばれたものを憎み迫害する世の力と捉えることが許されると思います。これらの力は私たち体を持ってこの地に生きる人間にとっては避けがたい、この体の命を損なう力であります。しかしこれらは世の憎しみの力とか迫害者とは無関係な、むしろ神に近い自然的な力とみなされるかもしれません、みなしているかもしれません。けれども創世記の新約創世記の初めの記述が、我々人間は死なないものとして作られているということを暗示していますように、また罪を犯したからこそ、その神の原初の園から追い出されて死が人間のうちに入ってきたと まあ、その神話が理解しているように、また同時にイエス・キリストの救いというものが、ただ私たちの魂だけでなく、この体ごとのよみがえりを最終の目標としているということのように、キリストの救いというのは我々の魂だけではなくて、体をも視野に入れていることであります。今ここで復活のキリストの霊が我々のうちに下るとき、その霊が我々の体を住まいとされるように、キリストのご復活の命というものは私たちの魂だけでなく、この体そのものに充満しているはずであります。体レベルにキリストの復活の命は我々のうちに充満しているはずであります。そしてキリストの体であるところの教会の一部分として組み込まれております、体を持った私を住まいとされるキリストの霊というものは、十字架の霊のみならず、お蘇りの霊であります。キリストのお蘇りの霊を入れた教会であります。キリストのお蘇りの霊を入れた我々の体であります。そのキリストのお蘇りの霊と我々の体が一体とされているならば、これは十字架前のキリストのお体ではなくて、十字架を経て死を滅ぼされたキリストのお蘇りの体であります。そうであるならば、蘇りのキリストの霊に満たされたこの体は、そのお蘇りの命に日々接しているのです。つまり私たちにとって、神に愛され、自分を愛し、隣人を愛し、神を愛し、それゆえまた隣人に愛されることが本当は自然なことであるように、私たちの心だけでなく体もまた健やかであることは、これはとても自然なことであり、それは素直に神の恵みと喜んで受け止めることが許されるものであるはずです。その逆に、このキリストのよみがえりの命を損なおうとする力は、いつだって不当で理由のない世に属する世の力の圧迫だと言うべきであります。それゆえ、私の魂ではだけでなく、私の体を損なう力を退けてくださいと祈り、キリストのよみがえりの命に密着することを主体求めることは、これはとても正当なこと、自然なこと、神ご自身の願いであります。しかしここでもまた、もし世があなた方を憎んだとしても驚くには値しないという主イエスのお言葉は、そのまま私たちに語りかけられている言葉であります。体を持ってこの地上を歩まれた主イエスは、十字架を追われた主であられました。しもべは主人に勝りはしない、主は体の痛み、体の病を負った私たちに語りかけ、世が私たちを憎んだ、世が私を憎んだのだから、あなた方のことを憎むこともあると語り聞かせてくださいます。これは常識的な順番を逆転してしまっていますし、そもそも常識を逸脱してしまっていることとも思いますが、 この身に痛みを負うとき、病を負うとき、それはもはや自然でも必然的なことでもないけれども、まあ、それがすでに常識的な言葉じゃないと思いますけれども、そんなことを言っているのは、体に痛みを負うこと、病を負うこと、それは自然でも必然的なことでもないけれども、けれどももしもそのような痛みが与えられた時も、主イエスキリストとの一体のますますの深まりがそこで我々に経験されていることも、また事実として受け止めることが許されています。使徒パウロは第二コリントの第十二章で、自分の身に突き刺さった肉体のトゲ、まあ、これは病のことでありますけれども、それを取り去ってくださいと神へ何度も何度も必要な祈りを捧げる中で、主からお言葉をいただきます。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるんだ。この声を受け止めまして、使徒パウロはキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。私は弱い時にこそ強いと。このようなキリストの力の経験、新しい命の体験へと至ったのであります。主イエスキリストは今日の24節で、ご自分はこの地上で誰も行ったことのない技を行ったとおっしゃいました。後にも先にも主イエス以外誰も行ったことのない新しい技を私は行った。この新しい技は終わっていません。主以外誰も行うことのできない、行ったことのない、その新しい技を主イエスは継続しておられます。それは何でしょうか。それは私たちのことです。私たちの身に起きていることです。私たちを通して結び続けていく主の技のことです。神の愛のことです。すなわち主と私たちの一体のことです。世が憎んでももはや止められません。何者にも止められません。天に昇ろうともあなたはそこにいます。黄泉に身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます。あけぼのの翼を買って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいますし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捕らえてくださる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、この身も心もあなたのものであります。この身も心もキリストの霊が充満しているものであります。私たちもまたあなたを理由なく憎んだ世そのものでありましたが、あなたはその世を命がけで愛してくださいました。そのあなたの愛に愛された世であり、キリストの霊をこの身に宿した私たちは、あなたの一体のうちにこれからも歩んでまいります。この心と体をあなたが清め強めて くださり、お蘇りの命に満たしてくださることを信じます。しかしなお、私たちがこの世で出会わなければならないさまざまな痛み、病に出会うとき、けれども驚くには値しないのだ。世が私を憎んだように、あなた方ものことも憎むことにおいて、あなた方は自分が私との一体のうちにあることをより深く知っていくのだと。天に昇ろうとも黄泉に身を横たえようとも、私たちを離れ去ることのない私たちの味方を得ることが許されること、そのあなたの臨在を経験することが許されている私たちであることを感謝いたします。どうぞあなたの霊に伴われて、この一週間送り出され、私たちが出会うすべての人にこのあなたの愛を言葉と、またこの存在で、いえ、私たちではなくあなたご自身が輝いてくださいますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。